お読みいたします。立法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。以上の箇所から恵みの支配の中を生きると題しまして、大高先生に宣教していただきます。
お祈りを捧げます。全能の父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。この一週間も、優る一週間もあなたが守りと支えを置いてくださり、様々な状況にありながら、あなたがお一人お一人をこの礼拝へとお招きくださり、お導きくださったことを覚えて、心からの感謝と賛美を申し上げます。どうか今あなたご自身がお一人お一人にお語りくださって、一つの聖霊なる神様がこの場を豊かにご支配くださり、それぞれの心に主が豊かにお語りくださいますようにお願いをいたします。ひととき聖霊なる神様が豊かにご臨在くださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ローマ書をご一緒に読み進めておりますが、前回と言いましても5月の13日のことですが、ローマ書5章15節から19節の御言葉をご一緒に味わいました。15節から19節では、アダムとキリストが対比されて記されていました。パウロは第一コリントでもそうでしたが、アダムとキリストを対比させて語ります。両者の共通点は、一人の行為が全体に及ぶということで、それ以外は相違点、違う点が語られました。15節から19節までアダムとキリストの違いが述べられました。その箇所のまとめが18節19節でありまして、アダムの不従順とキリストの従順が語られました。アダムによって多くの人が罪人とされ、キリストによって多くの人が義人とされました。この流れの中で20節へと入っていくわけですが、20節には次のようにあります。立法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。ここでパウロは立法について改めて取り上げます。アダムとキリストを対比させつつ、恵みについて語ってきたパウロが、ここで改めて立法を取り上げます。なぜここで立法なのでしょうか。パウロからすれば、アダムとキリストの対比で十分であったわけですが、パウロは想定している読者の中に、ユダヤ人がいたことを思い浮かべたのでありましょう。パウロはユダヤ人はきっとこう思うだろうと。それはモーセを忘れてもらっては困ると。実は5章12節からアダムとキリストを対比させる話は始まっているわけですが、その間にも13節と14節には立法ですとか、またモーセという言葉が登場します。パウロはユダヤ人たちとしては、 モーセを忘れてもらっては困ると、律法の存在を忘れてもらっては困ると、を考えるのではないかと想像して二十節を記していると思われます。まあ、ちなみに律法というのは、神様が望まれる生き方が記されているものでありまして、実戒を代表にして、旧約聖書の中に記されているもの、それが律法です。で、パウロからすれば、アダムとキリストを対比させれば十分なわけですが、しかし、ユダヤ人にとってモーセの存在、律法の存在は大変重要なものでありましたから、パウロは律法について語ります。律法の役割について語るわけです。これまでも確認してきたように、ユダヤ人たちは律法を行うことによって救われると考えていたわけで、その考えを持ったユダヤ人たちに対して、パウロは20節で律法の役割を語ります。20節もう一度読みしますと、律法の役割が記されていまして、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。ここでまず注目すべきは、律法が入ってきたのはという表現です。この入ってきたと訳されている言葉は、他の日本語訳の聖書を見ますと、入り込んできたというふうにも訳されています。入り込んできた。新約聖書では、この言葉はあと一箇所でしか使われていないのですが、もう一箇所の方では、忍び込んだと訳されています。忍び込んだ。このような言葉が使われていることからして、パウロは律法について、途中から入ってきたものだという理解を示しています。律法はこの世の初めからあったものではない。律法は永遠に意味を持つものではなく、実際的な目的のために一時的に導入されたものだということです。要するに律法は挿入的なものなんだと。ユダヤ人たちからすれば、律法を行うことによって救われるんだと考えていた。しかし、パウロはそうではないと。律法は途中から入ってきたもので挿入されたものだと。永遠に意味を持つものではないと語っているわけです。この律法の役割については、この後の7章でさらに詳しく語られるわけですが、この5章20節で律法の役割について端的に、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでしたとパウロは語ります。パウロは律法について救いを得させるためのものではなく違反が増し加わるためだと語ります。違反が増し加わるため。ここで違反とありますが、これは罪と同義であることが20節の後半を見ますとわかります。パウロは、律法は違反が増し加わるために存在したと語ります。このパウロの律法の理解は一貫していまして、ガラテヤ書などを見ましても、言い方は違いますが、律法についてそのように語っています。律法は養育係だとか、そういう言い方をしています。ローマ書の5章13節でも、律法がなければ罪は罪として認められない。とあって、パウロは律法によって罪を知る、自覚するようになることを語ります。あくまでも律法は罪を自覚するためのものだというのがパウロの理解。それ以上ではないわけです。律法によって罪を知り、自覚するわけですが、違反が増し加わるだけでしかない。そこに希望があるわけではありませんし、救いがあるわけでもない。確かに、通読とかで旧約聖書を読んでいましても、旧約の律法を読んでいても、できない自分というものを見せつけられる。そのように、生きられない自分を見せつけられて、ああ、なんなら自分は救われてないんじゃないかぐらいのことを思ってしまう。律法と自分を照らし合わせて、嫌になるということがあります。ですからそこに希望はありませんし、救いがあるわけでもない。 しかし神の恵みは違います。15節から19節まで恵みについて語られてきましたが、恵みは違うと。律法は罪を知らせ、罪を私たちに自覚させる。なんなら律法によって罪が増し加わっていく。しかし恵みは、その罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れる。パウロは罪を覆い尽くす恵みを語ります。ここで満ち溢れると訳されている言葉は、あり余るとも言えます。ぴったりなのではなくて、溢れている、あり余っている。パウロは、恵みとはそういうものだと語ります。律法が入ってきたことで、違反、罪が増し加わり、私たちを苦しめることになった。しかし、罪の増し加わるところには、恵みが満ち溢れるとパウロは語ります。この恵みとは神の恵みであり、圧倒的な神の恵みがここで語られています。たとえ律法が入ってきたことによって罪が増し加わったとしても、そこに神の恵みが覆いかぶさるかのように満ち溢れる。神の恵みの支配がある。続く21節にはその結果が記されています。21節。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより、永遠の命に導くためなのです。ここで、恵みによる支配が語られますが、まず21節は、罪が死によって支配したようにとあります。パウロは改めて、罪が死によって支配していた事実に触れます。5章12節や14節で語られてきたことを繰り返します。罪がもたらしたのは死であり、その死が私たちを支配してきた。支配。それは王のように支配するということです。罪がもたらすのは死の支配であった。しかし恵みは違います。恵みは義によって支配する。義によって。義とは神の義、神の正しさ。義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命へと導く。恵みの支配は、やがて私たちを永遠の命に導きます。それは主イエス・キリストによってです。これまでもずっとそうでしたが、パウロは主イエス・キリストによって救いがもたらされることを強調し続けてきました。5章1節から11節までの間でも見ても、主イエス・キリストによってという言葉を何度も何度も入れている。パウロは徹底して救いは主イエス・キリストによるのだ。救いは主イエス・キリストによってもたらされるのだと語ります。私たちのために従順に生きられたキリストです。自分の思いではなく神の御心に生きられたキリスト。このキリストによって救いがもたらされます。永遠の命が与えられるのです。罪の支配の結果は死であり、永遠の死であった。しかし、恵みの支配の結果は永遠の命です。永遠の命とは、これまで何度も申し上げていますが、この地上で死なない命ということではありません。誰もがこの地上にあっては、罪の結果、死を迎えます。遅かれ早かれ死を迎えます。ですから永遠の命といっても、この地上で死なない命ではありません。では何か。それは永遠の命とは、神との交わりに生きる命ということができます。神との交わりに生きる命。これまでの人生を一人で生きてきたかもしれない。もちろん家族や友人はいたかもしれませんが、魂の深いところでは孤独に一人で生きてきたかもしれない。しかし一人で生きてきたところから救い出され永遠の命が与えられた。 それは孤独に一人で生きてきたところから神と共に生きる歩みに変えられた。神と共に生きる歩みに変えられたのです。救われてからこの地上を神と共に歩んでいく。そしてやがて肉体の死を迎えても、死んでもなお神と共に生きる。死んだらどこへ行くのかわからないということではありません。信仰を持って死んだならば神のところへ行きます。私たちは場所が移される。この地上を神と共に歩んだ私たちは場所が移されてそこで神と共に過ごす。神との交わりの中に入れられます。ですから永遠の命とは神との交わりに生き、神と共に生きることだと言い換えることができます。私たちはこの朝、神の恵みに入れられているということをご一緒に確認したいと思います。キリスト者は罪の支配ではなく恵みの支配の中を生きている。罪と死の支配から救い出され、恵みの支配によって永遠の命に入れられた。聖書が恵みと語るとき、その恵みは何かの功績によるものではありません。何かの功績があって与えられるものではない。例えば、働いていることができるのはお給料です。このお給料は働いたから与えられたものであって当然の権利です。ですから恵みではありません。しかしもし働いていないのにお給料が支払われたとするならそれは恵みです。なぜなら何の功績もないからです。聖書の救いは恵みだと語ります。何の功績もない私たちが恵みによって救い出される。律法を一つも破ることなく生きたから救われたのではありません。罪ばかり犯していた私たちが、神が喜ばれることを何もしていなかった私たちが、一方的な恵みによって救われた。先日、髪を切りに行った時に、美容師さんに質問されて、なんとなく面白いやりとりがありました。私はその美容院に初めて行ったのですが、午後6時に予約を入れていたので、美容師さんから仕事帰りですかと、質問をされました。ですから、というふうに、答えたわけですが、その方はお仕事は何ですかと、聞かれましたから、実はキリスト教会の牧師でして、と答えると、いつものようにと言いましょうか、大抵の人は驚きます。そして案の定その人も驚いて、神父さんですかというふうに言う。そこで、牧師という呼び方と神父という呼び方について、適当に説明をして、カトリックとプロテスタントについて説明をしました。するとその美容師さんから、さらにこう突っ込んできて、牧師さんのところにはいろんな人が懺悔に来るんですかとこう質問される。それほど多くはありませんが、様々な人が来て話を聞いたりしますよと適当に答えるわけです。するとその方は、人を殺めた人とかも来ることがあるんですかと、殺めるというのは殺すということですけれども、人を殺めた人とかも来ることがあるんですかと聞いてきたので、ちょっとドラマの見過ぎだなと思いましたけれども、私のところにはありませんが、刑務所などで救われる人もいますよ、とそう答えました。そして、許されない罪はありませんから、と伝え、何度同じ罪を犯しても、心から許しを求めるなら許されますよ、というふうにこう付け加えたわけです。するとその方は、素直な反応をしたわけです。随分気前の良い神様ですね、と。この言葉に、確かにそうだなと思いました。随分気前の良い神様。確かに、過去に何をしていたとしても、それを心から悔い改めるとき、その罪を許してくださる。私たちの功績によるのではなく、善行をたくさん積んだからではなく、 主イエス・キリストによって、主イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったことによって、罪の許しが、救いがもたらされる。これは本当に恵みです。恵みとは受けるに値しないものに与えられるものです。受ける資格のないものに与えられるのが恵みです。それは神の主権によって一方的に与えられる。旧約聖書に記されているイスラエルの歴史を振り返ってみても、イスラエルは神に反発し続けました。しかし神はそれにもかかわらず、約束を破ることなく、裏切ることなく、恵みを注ぎ続けてくださった。そしてイエス様を送ってくださり、救いの道を開いてくださった。イスラエルの歴史を見ましても、恵みを受けるに値するためではなかった。ただただ神の一方的な選びです。そしてそれは私たちも同じです。私たちの生き方を見ても、恵みにふさわしい生き方をしているとは言えない。いや、相対的に見て、他の人と比べて良い人はいます。人と比べて素晴らしい生き方をしている人はこの教会にいくらでもいます。しかし神の目から見たならば、みんな同じ罪人です。聖書の観点で申し上げますと、一度でも罪を犯したことがあるならば、それは当然犯罪に限らないわけですが、一度でも罪を犯したならば、みんな罪人です。心の中で人を憎んだり、妬んだりしたことがないと断言できる人は、おそらく誰もいないのではないでしょうか。人を憎むことも妬むことも、聖書の律法の観点では罪です。実際に人を殺すような罪を犯していなくとも、神は心の中のことを見ておられる。そのように見ていくときに、この中に、教会の中に、救われるにふさわしい人は一人もいないのです。しかし、そんな罪人の私たちに、神の恵みが一方的に注がれ、救い出された。理由はわかりません。理由はわからないのですが、神の恵みが一方的に注がれ、救いの恵みに入れられた。私たちは圧倒的な神の恵みが注がれて、その恵みの支配の中を生きています。ただ残念なことに、恵みに支配されていると思えない現実もあります。例えばお風呂に入って最初は気持ちいいと思っていても、だんだんとそれに慣れてしまうように、恵みの中に留まり続けることで、恵みを恵みと思えなくなる、麻痺するということがあります。だからこそ、時に試練があったりするのかもしれないとも思わされます。私たちは圧倒的な神の恵みに目が開かれたいのです。私たちを覆い尽くすほどの神の恵みの中を生きているということを心に留めたい。現実の歩みにあっては罪を犯す日々です。自分が嫌になるなということもあります。しかしその罪の中にあっても主の許しがある。今日確認したように、律法は私たちに罪を示します。しかしその罪の増し加わるところに恵みがあふれる。許しの恵みがあって、神の恵みが注がれ続ける。罪を覆い尽くす恵み、永遠の命へと導く恵みです。死の支配から解放し、恵みの支配に入れてくださる。私たちは永遠の命に至る恵みの支配を生きています。そのように語っていきますと、ならばもっと罪を犯して、自分がやりたいようにやって、それでもなお許されるならラッキーと考えられるかもしれませんが、それでは困るわけです。実はそれが続く6章1節以降のテーマでありまして、次回以降取り上げることになります。今日私たちがご一緒に確認したいことは、私たちは圧倒的な神の恵みの支配を生きているということです。この恵みをいただいているものとして、神に使わされている場にあって、恵みに応答した生き方を示したい。 礼拝が終わって一歩教会から出たらクリスチャンでなくなるわけではありません。多くの人は教会以外の場所で過ごす時間が圧倒的に多いのです。家庭、職場、学校などそれぞれが使わされている場にあって神の恵みを、神の祝福を運ぶ使者として使わされている。永遠の命が与えられ今も生きておられる神と共に生き、神との交わりのうちに生きている。そのあなたが行く場所どこにおいても神は共におられ恵みを持って導いておられる。私たちはそのことに気づかせていただいて生きて働かれる神の恵みの中を歩ませていただいていることを喜び感謝しつつ歩みたい。立法的にあれしなきゃこれしなきゃと思う前にまず私たちが恵みを注がれているんだということに気づかない限り応答して生きることはできません。そのうち息切れします。なんか善行しなきゃと思ってクリスチャンらしくなって善行しようと思ったって恵みに応答して善行しない限り、良い行いをしない限り息切れしておしまいです。恵みの大きさに目が開かれなければできません。私たちが自分に注がれている恵みの大きさに気づいたとき、生き方が変わります。永遠の命の中にあることを喜び、神と共に生きる幸いの中を、これからも歩ませていただきたいと願います。ぜひ恵みに目が開かれるよう祈り求めてください。そして恵みの支配の中を生きる素晴らしさに、いよいよ気づかせていただきましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷の時を持ちましょう。お祈りを捧げます。罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。一方的な恵みによって私たちを罪と滅びの中から救い出してくださり、そして今もなお恵みの中を歩ませていただいていることを覚えて感謝をいたします。未信者の方を通して改めてあなたの恵みの素晴らしさを気づかせていただけたこともありがとうございます。本当にふとすると気前が良すぎるほどの恵みを私たちはいただいているにもかかわらず、そのことに気づいていないことを思わされます。どうぞ神様、あなたの恵みにいよいよ目が開かれ、その恵みに応答して私たちが日々を歩んでいくことができますように、主に使わされているそれぞれの場にあってあなたの恵みの素晴らしさを、キリストの香りを放つ私たちとしてくださいますようにお願いをいたします。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。